1、特集、地震から身を守る。令和5年9月1日で、関東大震災から100年の節目を迎えます。平成23年には、東日本大震災が発生し、取手市でも写真のような道路の陥没やブロック塀の倒壊などの被害を受けました。しかし、時間の経過とともに、被害を受けた記憶は薄れがちになります。地震はいつどこで起こるかわかりません。今回の特集では、過去の大地震で受けた県内や市内の被害状況を振り返りつつ、今後起きると想定されている地震や日頃の備えなどを紹介します。今一度地震への備えを見直しましょう。問い合わせ先、安全安心対策課、電話、内線、1182。写真が3枚載っています。1枚目、陥没した道路。写真説明。中央に大きく亀裂が入り、陥没している様子。2枚目、本が散乱した藤代図書館。写真説明。本棚から本が落ち、通路が本で埋め尽くされている様子。3枚目、倒壊したブロック塀。写真説明。ブロックが道路側に崩れ落ちている様子。写真終わり。取手市は SDGs の取り組みを推進しています。特集記事に関連するアイコンを掲載します。SDGs 17の目標。11、住み続けられるまちづくりをのアイコンが載っています。関東地方で被害が出た主な大地震。関東大震災。関東大震災を引き起こした大正関東地震のマグニチュードは 7.9 です。この地震では、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県で震度6を観測したほか、北海道から中国四国地方にかけての広い範囲で震度5から1を観測しました。この震災では約29万棟の住家が全壊全焼しました。令和5年版防災白書特集1、関東大震災と日本の災害対策。令和5年6月公表。茨城県内では当時水戸と筑波山で震度を観測していて、どちらも震度4でした。当時の震度階級は、震度0から6までの7階級で、震度4は家屋が激しく揺れ、座りの悪い置物が倒れる程度。震度5は家屋の壁に割れ目、亀裂が入る程度。震度6は家屋が倒れる程度となっていました。家屋の倒壊状況などから、相模湾沿岸地域や房総半島南端では、現在の震度7相当の揺れであったと推定されています。東日本大震災。東日本大震災を引き起こした東北地方太平洋沖地震のマグニチュードは 9.0 です。この地震では、宮城県栗原市で震度7、宮城県、福島県、茨城県、栃木県の4県37市町村で震度6強を観測したほか、東日本を中心に北海道から九州地方にかけての広い範囲で震度6弱から1を観測しました。取手市の被害状況。最大震度6弱。立っていることが困難で、固定していない家具の大部分が移動したり倒れる程度の揺れ。家屋などの被害。4348件。うち、半壊以上371件。停電。11700件。ピーク時。漏水。63箇所。避難者。658人。帰宅困難者。自主避難者の合計で。ピーク時。今後想定される大地震と日頃の備え。今回は 水戸地方気象台で南海トラフ地震防災官として活動されている菊池さんに、今後起きると想定されている地震や日頃の備えなどを伺いました。菊池康友さんの顔写真が載っています。今後想定される大地震。質問。今後どのような地震が想定されますか。答え。南海トラフ地震と首都直下地震が今後30年以内に高い確率で発生するとされています。南海トラフ地震とは、南海トラフ沿いで発生するマグニチュード8から9クラスの大規模地震です。今後30年以内に発生する確率が約70から80%であり、前回の南海トラフ地震、昭和東南海地震、昭和南海地震の発生から約80年が経過しているため、切迫性の高い状態です。取手市で最も大きく揺れた場合、震度5強。物につかまらないと歩くことが難しく、固定していない家具が倒れる場合があるの揺れが予想され、茨城県沿岸では最も高いところで6メートルの津波が予想されます。震度5強での揺れの状況、気象庁震度と揺れの状況の図が載っています。図の説明。ブロック塀が倒れ、室内では固定してない家具が斜めになり、中のものが飛び出しています。机の下に避難している子どもと物につかまって立っている人がいます。図終わり。首都直下地震とは、首都直下で発生するマグニチュード7クラスの地震と、相模トラフ沿いで発生するマグニチュード8クラスの地震の総称です。首都直下で発生するマグニチュード7クラスの地震は、今後30年以内に約 70% の確率で発生するとされています。首都直下地震の震源域は複雑なプレート構造になっており、いろいろなタイプの地震が発生します。茨城県で最も影響がある地震が発生した場合、取手市では震度6弱、立っていることが困難で固定していない家具の大部分が移動したり倒れる程度の揺れが予想されます。震度6弱での揺れの状況の図が載っています。図の説明。耐震性が高い家と耐震性が低い家が載っています。耐震性が低い家は、屋根から瓦が落ち、窓ガラスが割れています。室内では、固定していない家具が倒れ、机の下に避難している人と、家具につかまっている人がいます。図終わり。被害の目安などの詳細は、気象庁ホームページをご覧ください。二次元コードが載っています。日頃の備え。質問。今後必要な備えと市民の方に取り組んでほしいことはありますか。答え。取手市でも南海トラフ地震などの大地震による大きな揺れが予想されるため、日頃の備えが必要です。家具の固定や非常備蓄品の確認などの備えをしておきましょう。また、防災訓練に積極的に参加して、地震発生時でも慌てずに行動できるようにしましょう。防災対策などの詳細は、取手市総合防災マップをご覧ください。二次元コードと、取手市総合防災マップの写真が載っています。市が推奨する日頃の備え。ポイント。家での防災対策や備蓄。自宅での防災対策によって、二次災害の発生を防ぐことができます。また、食料などは防災のために特別に準備するのではなく、日常で利用している食料などを備えましょう。家の中に逃げ場としての安全な空間を作る。部屋が複数ある場合は、人の出入りが少ない部屋に家具をまとめておきましょう。 無理な場合は、少しでも安全なスペースができるよう配置替えをしましょう。家具の転倒を防ぐ。家具の下に小さな板などを差し込んで、壁や柱に寄りかかるように固定しましょう。金具や固定器具を使って転倒防止策を万全にすることも重要です。日常的に備蓄する。普段から少し多めに食料などを買っておき、使った分だけ買い足しましょう。1週間分の備蓄があるとより安心です。ホームセンターなどで長期保存できる災害備蓄用食料も販売されています。ペットのいる家庭では、数日分の餌、水などの準備もしましょう。ポイント。緊急地震速報を見聞きしたときは、周囲の状況により、具体的な行動は異なります。日頃から、いざというときの行動を考えておきましょう。気象庁、緊急地震速報を見聞きしたときは、室内、家庭、頭を保護し、丈夫な机の下など安全な場所に避難する。慌てて外へ飛び出さない。無理に火を消そうとしない。鍋や夜間が点灯し、熱湯や油を浴びて火傷を負う場合があるため。自動車運転中、急ブレーキはかけず、緩やかに速度を落とす。ハザードランプを点灯し、周りの車に注意を促す。車を置いて避難する場合は、貴重品を持ち、鍵はつけたままで避難する。人が大勢いる施設。係員の指示に従う。慌てて出口に走り出さない。屋外、町。ブロック塀の倒壊に注意。看板や壊れたガラスの落下に注意。エレベーター。最寄りの階に停止し、すぐに降りる。鉄道、バス。つり革、手すりにしっかりつかまる。防災への取り組み。市は、各個人、家庭、地域の災害に対する備えや、防災に対する理解と関心を深め、防災意識、防災力の向上を図っています。今回は、市が実施している主な取り組みを紹介します。防災出前講座。市が実施している出前講座には、地震発生時における対策や、取手市総合防災マップの説明など、防災に関する出前講座があります。小学校から自主防災組織まで、幅広い団体を対象に、要望に合わせた出前講座を行っています。地域やグループで防災出前講座を受講して、防災について学びませんか？市内在住、在勤、在学で、おおむね10人以上のグループで受講ができます。申し込み方法や開催状況など詳細は、市ホームページをご覧になるか、生涯学習課、電話、内線2063までお問い合わせください。取手市出前講座の二次元コードが載っています。写真、小学校で防災出前講座を開催している様子。写真終わり。防災訓練。市民の協力を得て、避難所運営訓練を実施しています。避難所対応の習熟と防災関係機関との協力連携体制を強化しています。11月2日木曜日、取手市一斉行動訓練、シェイクアウト訓練を実施予定。シェイクアウト訓練、指定された日時に、それぞれの場所で地震から身を守るための3つの安全確保行動。1、姿勢を低く。2、頭を守って。3、揺れが収まるまでじっとする。を行う訓練です。写真、自主防災会との防災訓練の様子。写真終わり。防災ラジオ。市は 防災ラジオの貸与、原則有償を行っています。普通のラジオとしても使え、防災無線を受信するとその内容が流れます。申し込み方法など詳細は、市ホームページをご覧になるか、安全安心対策課までお問い合わせください。二次元コードが載っています。